皆さんこんにちは。三井リンクスの佐竹です。
加藤です。
三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。今回は web.dev に公開されている6月に web プラットフォームに追加された新機能を紹介します。各機能のブラウザのサポート状況なども紹介していきますが、7月29日時点の内容ですのでご注意ください。三井リンクスのウェブサイトで公開している文字起こしページには、各機能の使用や参考リンクなども載せていますので、そちらもぜひご覧ください。では早速参りましょう。まず一つ目は JavaScript セットメソッドです。セットオブジェクト自体は以前から利用できましたが、和集合や積集合のような集合演算のためのメソッドを追加する提案が進んでいて、4月の TC39 のミーティングでステージ4になりました。メソッドは全部で7つ追加されていて、例えばインターセクションメソッドは引数に別のセットインスタンスを取って自分と引数の両方に共通して含まれるデータだけを持つ新しいセットインスタンスと返します。逆にディファレンスメソッドは自分にのみ含まれているデータだけを持つセットインスタンスを返します。
はい、これはなんか今までありそうでなかったメソッドだなと思ってます。他にはユニオンメソッド、シンメトリックディファレンスメソッド、is サブセットオブメソッド、is スーパーセットオブメソッド、is ディスジョイントフロムメソッドが追加されてます。 MDN ではそれぞれのメソッドを実行すると得られる集合がベン図とともに解説されてとても分かりやすいので、ぜひ見てみてください。今回追加された7つのメソッドは全てのモダンブラウザで利用できます。
はい、続いてAsyncクリップボード API です。クリップボード API はユーザーがコピーしたものを読み取ったり、ユーザーのクリップボードにデータを書き込んだりする API です。以前はエグゼックコマンドを利用してクリップボードとのやり取りを行っていましたけど、現在は非推奨になっています。エグゼックコマンドは画面上で選択されているテキストをクリップボードにコピーする機能で、クリップボード API は任意のテキストや画像を直接クリップボードに書き込みます。クリップボード API の読み取り書き込みメソッドはいずれも非同期で処理されて、大きなデータを扱う場合でも他の処理を止めないという利点があります。
はい、そうですね。ただ一方でクリップボードの読み込みや書き込みはユーザーにとっては大きなセキュリティリスクとなってしまうので、クリップボード API を使うにはパーミッション API を使ってユーザーからクリップボードへのアクセスを許可してもらう必要があるっていうところが注意点ですかね。 Async クリップボード API は全てのモダンブラウザで利用できます。
続いては CSS の色補完に関するアップデートで、リニアグラディエントなどの CSS のグラデーション関数で色の補完方法を指定するためのカラーインターポレーションメソッドが使えるようになりました。 CSS のグラデーションはデフォルトでは sRGB 色空間による補完を行いますが、ディスプレイ P3 や OKLAB のような他の直光座標系の色空間はもちろん、HSL や OKLCH などの弧を描くような極座標系の色空間も指定できます。極座標系の色空間を使う場合は Hue Interpolation メソッドによって色相を時計回りに保管するか反時計回りに保管するかも指定できます。
はい、これは特に補足はないですね。 CSS グラデーションにおける色保管の指定は全てのモダンブラウザで利用できます。
はい、続いてマルチページアプリケーションにおけるビュートランジッションです。Chrome がいち早くビュートランジッション API を実装していましたが、これまでのビュートランジッションはシングルページアプリケーションでのみ有効な実装となっていて、ページの読み込みが発生するようなマルチページの遷移を補完することはできませんでした。 マルチページの遷移を保管するために必要になるのが Chrome のバージョン126で実装された AddViewTransition という Add ルールです。 AddViewTransition ルールの中にはナビゲーションというディスクリプターを指定できて、値には Auth と Non を指定できます。
はい、遷移前のページと遷移後のページの両方に AddViewTransition ルールを追加してナビゲーションオートを指定するだけで、マルチページの遷移間トランジションの準備が整う感じですね。シングルページアプリケーションでは JavaScript による処理が必要だったんですが、マルチページの場合は CSS だけで実現できるというところも大きなポイントかなと思います。マルチページアプリケーションにおけるビュートランジションは、現在 Google Chrome と Microsoft Edge のみ利用できます。サファリは6月の WWDC にて、ビュートランジションの実装を発表されたんですが、Add ビュートランジションルールの実装は含まれていないようです。また Firefox はシングルページアプリケーション向けのビュートランジションも含めてまだ実装されていません。
はい、最後がウェブサイトとゲームパッドなどのコントローラーを接続するためのゲームパッド API に関するアップデートです。ゲームパッド API にはコントローラーを振動させるなどの触覚的なフィードバック効果を与えることができるゲームパッドハプティックアクチュエーターというインターフェースがあって、今回実装されたトリガーランブルはトリガーランブルモーターというモーターを搭載しているタイプのコントローラーに対して振動を与えるための実装です。トリガーランブルモーターはコントローラーの左右に一つずつ存在するタイプで、プレイステーションだったり Xbox をプレイしたことがある方はコントローラーでいうところの L2、R2 あたりをそれぞれ振動させられる機能としてイメージしていただければと思います。
はい、これゲームパッド API 自体私は使ったことないんですが、そんな細かいところまで制御できるんですね。トリガーランブルタイプの制御は Google Chrome と Microsoft Edge では利用できますが、 Firefox と Safari ではまだ利用できません。
はい、以上6月に Web プラットフォームに追加された新機能の紹介でした。次はどんな機能が来るのか楽しみですね。最後に、三重リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。また、このポッドキャストは Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけるとエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ、三重テックラジオでご意見、ご感想、こんなことを話してほしいというリクエストなどをお待ちしております。それでは今日はこの辺でありがとうございました。
ありがとうございました。